こんにちは。経営の何でも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井宝です。先週に引き続き、安全な食の提供についてと題して食品表示について紹介します。2015年に食品表示法が施行され、それまでの表示方法とはいくつかの変更点がありました。アレルギー表示のルール改善、添加物表示の新しいルール、栄養成分表示の義務化などです。最近、食物アレルギーの方が増えています。食物アレルギーの方にとって、食品に含まれているアレルギー食材の把握は大変重要なことです。スーパーの店頭から回収される食品のうち、アレルギー表示ミスによるものが多くあります。また栄養成分表示は、消費者がその食品のカロリーや食塩などの含有量を把握して健康管理をするための重要な情報です。賞味期限や保存方法も消費者にとって重要な情報です。賞味期限は保存試験を行い、微生物数の変化の測定や味、色合い、食感などの官能検査など科学的な根拠に基づき設定します。また常温、冷蔵、冷凍などの保存方法も食品を腐敗させないための情報です。引き続き、2017年に食品表示基準の改正が行われ、加工食品の原料・原産地表示がスタートしました。国内で製造したすべての加工食品が対象となっています。原材料の中で最も割合の高い原材料の産地を表示します。原材料が野菜や魚介類など生鮮食品の場合は、富山県産や国産などと表示します。また輸入品であれば、アメリカ産やオーストラリア産などの原産国名を表示します。一方、日本で製粉された小麦粉を仕入れて使用した場合、国内製造などと記載します。またイタリアから輸入したオリーブオイルを原料として加工食品を製造した場合、イタリア製造などと記載します。消費者にとって関心の高い表示として、遺伝子組み換え表示があります。現在は大豆など8つの作物と33の食品が義務表示となっています。遺伝子組み換え農産物の混入が 5% 以下の場合、組み換えでないと任意で表示できますが、2023年度からの新しい制度では厳格化され、検出されない場合に組み換えでないと表示できるようになります。加工食品の新商品開発において、食品の表示は重要なポイントです。よろず支援拠点では、商品開発に関するご相談を随時受け付けていますので、お気軽にお電話ください。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井宝部でした。